高野菜祭司です。ラジオ 58.31314 始めさせていただきます。よろしくお願いします。今回はまず最初にお便りが届いたので、そちらをご紹介させていただこうかと思います。二階堂さん、50代の方からいただきました。ありがとうございます。本文、こんばんは。いつも楽しく聞かせていただいてます。第91回東京2020オリンピックどうですかを拝聴しました。例のプロデューサー降板の件でふと思うことがあったので、キーボードを叩くことにしました。何かのニュース、話題が報道に乗ると、受け取り側はいろんなところで反応します。例の降板の話題を聞いたとき、私の反応はそれ誰でした。すいません、音楽関係は特に疎いんです。で、すぐにネットで検索して来歴を確認して、次に思ったのは、誰が何を根拠にしてこの人に発注することにしたのか、この人に発注することで儲かったのは誰だったのかでした。私のパートナーは2000年代に一度例の記事が問題になった時のことを覚えていて、なんでわざわざこの人を選んだのかね、ちょっと調べたらあの炎上騒ぎなんかすぐに引っかかってくるのに、と言っていました。私も90年代のインタビューを持ち出されていると聞いて、最初は高野さんと似た感想を持ちました。全てが記録されてずっと残ってしまう立場って大変だな、と。でもハンディキャッパーを虐待したことの是非は今更議論の対象ですらないように思います。だって日に決まってるじゃん、断罪ルートしかありません。私が気になっていて、その後それを糾弾したり追及している記事を見聞きしていないなと思っているのは、なぜ彼が選ばれたのかです。あの人を任命したい人物か仕組みの方にも大きな問題があるはずなのに、そっちは誰も突っ込まないのかなってことです。それとも私が知らないだけで、そっちを調べた記事もどこかにあるのかな。番組のネタにはならない部分に突っ込んですいません。これからも配信楽しみにしております。ではでは。追伸、通勤の車の中で聞いているのですが、クーラーの音は全く気づきませんでした。イヤホンで聞いておられる方はどうだったのかな。熱中症の実況中継にならないようにしてくださいね。ほんとシャレになりません。以上です。丁寧なお便りありがとうございました。まず追伸の方からいきましょうか。イヤホンで聞いてる方、前回どうでした？私も編集している時はノイズキャンセリングのイヤホンで雑音消したりしてるんですけど、まあ思ったよりあんま変わんないなって感じでしたね。クーラーも強くなったり弱くなったりを繰り返してるので、部分的にちょっと音気になるなってことがあったのかもわかんないんですけど、大半はそんなに気にならないように編集できたかなと私は思いました。あと熱中症の方ですね。私は密かに熱中症になってましたね。水ばっか飲んでたら気持ち悪くなっちゃって。私は朝と夜は食べるんですけど、昼は基本食べないんですよね。本当に水分しか補給してなかったら、夕方、いや、もっと前だな。午後ですね、なんか体疲れるなーって思って横になって、でそのまんまずっと動けなくなっちゃって、夕方になってご飯そろそろ食べようかなーって思って作ってご飯食べたら、もう吐き気きてトイレで吐きましたね。飲んだ分全部吐いたみたいな感じ。もう、ビシャーっていう感じでした。その後に塩ベロベロ舐めて、次の日にはすっかり治ってたんですけどね。水分補給だけじゃダメだなと。塩分なのかナトリウムなのかわかんないんですけど、とにかく塩大事です。多分お昼ご飯食べてればね、簡単にならないと思うんですけど、あと体調悪くなった時の一人暮らしの心細さはね、半端なかったですね。祖父の葬儀で家族にも会ったし、で、いとこも集まってきたし、おじいおばも来てたし、そういうのでね、すごい 家族とか血縁関係者がいる安心感みたいなのを感じてたんで、なんか余計寂しくなっちゃったって感じでした。で、まあ話が脱線しそうになるんで、そろそろ本題に行きますけど、91回配信にあたって、私はその例のプロデューサーに関して、どういった経緯で降板したのか、降ろされたのか、というか、まあ辞任か、自分から抜きますっていう風に言ったのかっていう経緯は調べたんですけど、実際彼がどういうことをしてたのかっていう内容まではそこまで深く調べてなかったんですよね。で、91回配信した後に、同じような時期に他のポッドキャスト番組で同じような話をしている番組を聞いて、口々にね、あれはダメだ、そこまでひどいことしてたのかと思いました。もう口にもしたくないようなひどいことをあの人はしてたみたいなニュアンス、そんなひどいことしてたのって思って調べたら、本当にひどかったです。あれは何なのみたいな、よくもそんなことをできたなと思いましたね。当時の90年代とか2000年代の記事も読んだんですけど、なんかいろんな意味で読みづらかったです。内容がひどすぎる、そのいじめの内容がひどすぎるって意味でも読みづらかったし、それを笑い事にしているインタビューの現場っていうのを想像してしまうっていうのできつかったし、かっこ笑いが多すぎて単純に読みづらかった。あとは彼がしたいじめをピックアップした、それを主題にしたインタビューとかもされてて、こいつら正気かと、雑誌作ってる人たちこれよくやったよなって思いましたし、被害者本人とか被害者家族にも話聞こうとしてるんですよ。それはね、この人たちのモラル崩壊してるなと思いましたね。そういう人たちを前回私は擁護したつもりはないんですけど、擁護したって受け取った人たちから、これは怒りのお便り覚悟せんやあかんなとビクビクしてたんですよね。この二階堂さんからお便りもらった時も、お叱りのお便りだよなと覚悟を決めて開いたら、すごい丁寧で、なんなら配信楽しみにしておりますなんて言われちゃって、体調も気遣ってもらっちゃって、すごい安心しました。二階堂さんのそのこういう記事あるのかなっていう疑問に対して答えられるような内容になりましたので、ここでお話ししようかなと思います。お便りに沿ってこちらもお話ししようかと思うんですけど、二階堂さんの最初の反応は、その例のプロデューサー降板っていうニュースが出た時に、誰それ音楽関係は特に疎いと言いますけども、私もそうでしたよ、誰っていう同じような感想の持ち方の流れでしたね。なんちゃらさん誰って、降板降りることになった経緯を調べたら、あ、過去までそこまでほじくり返されちゃうのかって思って、で91回配信して口々に他の番組の皆様が、あいつはひどい、あれはダメだっていう内容を聞いて、どういういじめをしてたのかっていうのを見て、あ、ダメです、こいつはダメです、あの白黒どうのこうのじゃなくて、もうヘドロですと、匂いまできついぐらいダメですって感じになりましたね。いじめ自体をもっと重罪化するべきだ、いじめは犯罪だって言われているようなこのご時世、あの行為はね、本当に犯罪というか虐待っていうか、いじめかどうかの話じゃないんですよね。もう本人があれはいじめ、しかもそれを堂々と自慢するように話していると。それはね、もうダメでしょ。この人の能力、才能がどれくらいかとか、どれだけすごいことをしてるかっていうのは私は知らないんですけど、むしろよくそれで今までやってこれたなとも思いましたね。いじめに関してはいつも、じゃあいじめってどのラインなの、どれくらいから いじめっていうのっていう話が持ち上がると思うんですけども、私はそこを明確化しても全く意味ないと思うんですよね。だってこっからでしょ、俺それやってないもんっていうやつ出てきます。で、しかもこの人ハンディキャップがあるからその人をいじめたんだ、あいつは普通じゃないみたいな、そんな理由で虐待をしたと。オリンピック・パラリンピックの開会式・閉会式云々、そういう問題じゃないと思いましたね。で、まあさっきも言いましたけど、笑いながら自慢するかのようにベラベラベラベラインタビューで話をする、特集が組まれる。二階堂さんの言葉を借りますけども、本当にね、断罪ルートしかないと。これに関してはね、なんであの時もっと糾弾されなかったのって思うんですけども、それは正直時代が違ったからかなと思いますね。今だったらSNS とかで監視社会だとか全部記録されちゃってるっていうのでね、まあ日本国内だけで言ったら1億から叩かれるみたいな感じですけども、昔なんかはそこまでネットが発達してないし、情報源なんかそれこそ雑誌かテレビか新聞かラジオかしかなかったでしょうから、そこで広がり方もやっぱり音楽関係者とか興味がある人でその特集を読んだ人とか週刊誌でそれを読んでた人ぐらいしか声を上げた人がいなかったのかなと思います。では二階堂さんが一番気になっていた誰が決めたのか調べたら、どういうことかっていうのは出てきたんですけども、結論から言うと誰かはわからないんですよね。今のところ、今回の開閉会式の演出チームをめぐりまして、解散や辞任がたくさんありました。そこをお話ししようかと思います。まず、クリエイティブチームの初期のメンバー解散。これが2020年12月にありました。2018年に野村萬斎さん率いる7人のチームが発表されたというか、会見があったんですが、コロナ禍に伴う式典の簡素化を短期間で進めるため、権限を一本化するとのことで、そのチームであった佐々木博氏に全部お任せすることになったんですよ。で、野村萬斎さんはアドバイザーという立場になりました。言っちゃえば野村萬斎さんが、まあ、リーダーから外れることになった。それに関しては、納得しているつもりであるというふうに野村さんは言ってましたね。で、その佐々木博氏になったんですけども、2021年3月に彼が辞任、容姿侮蔑メッセージをそのチーム内の LINE で送っていた、それが発覚したということで辞任することになったと。それと同時期に振付師演出家のミキコさん、この方が辞任しました。この方に関しては不祥事ではなくて、まあ不祥事っちゃ不祥事なんですけど、彼女がなんかやらかしたというわけではなくて、電通が IOC から受注していた開閉会式の演出について、コロナのため1年延期になったことにより準備がストップしました。電通側は再開する際は、ミキコさんに連絡する、そう約束したはずが、半年間放置したと。演出一本化のために統括をミキコさんだったのが佐々木氏に勝手に交代した。2020年11月になってから彼の元でやってねって、もう始まっている進行しているプロジェクトへの途中参加を求めたんですけども、ミキコさんは電通の不誠実さともう責任を持てませんということを理由に辞退することになりました。辞退を受けて電通も自分たちのしたことを正当化するためになんやかんや反論だとかなんかしたみたいですけど、それが余計にミキコさんのやってられっかっていうような気持ちに拍車をかけてしまったみたいですね。で、次に起こったのが例のプロデューサー辞任ですよ。それが2021年7月。で、ここで、まあ、なぜ彼が選ばれたのか、誰が任命したのかっていうことが、組織委員会の記者会見で こんだけネットに拡散しているし、記事が掲載された時も問題になった。ということは何も調べずに人選したということではないかっていう質問がありました。この質問に対して武藤事務総長は、佐々木氏辞任後のグループ全体が計画を始めた。そして必要な人たちが次々と仲間になり、20名余りとなった。一人一人を任命したのではなく、仲間で全体賞を形成してもらって、そのまま任命したと。かつての7人のクリエイティブチームは我々が選んだが、その下の大勢の人たちについてはお任せした。今回も同じだと答えたそうですね。任命責任は我々にある。名簿を受け取った時にチェックすべきだった。しかし、この段階では行われなかった。っていうような内容がヤフーニュースにまとめられていました。で、最後に小林氏辞任、2021年7月にありましたね。ある記事では、この人、小林氏が人選をしていたとか、してなかったとか、小林氏が例のプロデューサーを仲間にしたとかしなかったとか、みたいな記事もちょくちょく見られましたね。IOC の武藤事務総長の話に戻りますけども、彼によると全体は我々の責任においてお願いをしているが、一人一人についてはそれぞれの立場の人が、この分野ではこの人が大変優れているという知識をお持ちなので、それで誘われてできたグループだと話してました。結局、責任は組織委員会が負いますとしながらも、具体的に誰が選んだのか、人選したのは誰かっていうのは、なーなーでした。わかりませんっていうお話でしたね。儲かったのは誰だったんでしょうね。そこまではちょっと私の力ではわからなかったんですけども、人選っていうか、人の流れとしてはこういうことがありました。いろんなところで今回のオリンピックは呪われているなんて言われていますけども、五輪の掲げる理念に反することをした人が多すぎですよね。すごいね、暗い気持ちになりましたよ、これ。洗ったりとか、記者会見もちらっと見ましたけどもね。明るい話題が一切なかった。結果オーライだったらいいじゃんとは思いましたけど、詳しく調べれば調べるほど、ズブズブと深みにはまっていくような、感じを受けましたね。オリンピックが始まって日本選手がいろんなところでメダル、なんなら金メダルも思った以上に取ってる人たちがいて、私としても嬉しいんですけども、素直に歓迎できないっていうか、ね、手放しに喜べないようなオリンピックになってるなーっていう目で見ています、やっぱり。そんなこんなで。私はいつも通り生活しています。二階堂さんの疑問に答えられることができたんじゃなかろうかということで、今回は締めさせていただきます。ここまでお聞きいただきありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。